Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮徹底解剖は街角の伝説と生活史からというテーマで、ゲストティーチャーに園田学園名誉教授の田辺誠先生をお迎えしてお届けしています。田辺先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、4週目の今日は生放送でございます。そうですね、皆様からファックスやメールなども頂戴しております。そして、ね、クイズの答え合わせと当選者の発表もございますということで、楽しみにね、また今日も聞いていただきたいんですが、まだまだ間に合います。皆様から番組宛て、そしてあのクイズの答えも OK ですけれども、ファックスは0798-375514 0798-375514、 E メールは 787-sakura-fm.co.jp 787-sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送っていただきたいと思います。
図書カードが当たるんですね。
そうなんです、3000円分が当たります。その発表は今日でございますので、ね、まだ間に合いますので、3週分のお答えを書いて番組宛てお寄せいただきたいと思います。さて、もういろいろといただいておりますが、芦屋市のラジオネームビーフさん、高校まで西宮市の仁川に住んでいたので、古式岩の話や広田神社の話は知っていましたが、興味深く聞かせていただきました。
ありがとうございます。
日本の漢字には漢字自体に意味があるので、漢字の意味からいろいろ成り立ちを考えていましたが、音ありきだったということで腑に落ちた感じがしました。
うん、漢字というのは中国の文字で、
はい、
日本の言葉というのは字がないんですね。
うん、
だから例えば西宮の宮だって、宮言って、あの宮殿の宮という字考えたら赤もけど、あれは中国文字の宮とか、うん、宮とかいう字でしょ。
は
い、
であ
の八百屋さんも魚屋さんも屋がつくんですよ。
うん、
で日本では建物が屋でしょうね。
は
あ、でそうすると、まあ、いや、あの妖怪のもん売ってるお店やから八百屋さんで、
うん、
どこはその偉い人のおるような場所やったら、窃盗後のあの尊敬の言葉がつくわけですよ。御所の御いう字でも当てるような、それが身ですわ。
うん、
だから身や、そしたら本当は漢字で分析して当てたら、御所の御いう字と家いう字か屋上の奥いう字を二文字の熟語でしょうね。
うん、
とかあの偉い人のおる場所建物を中国では旧いう字で、宮いう字で表してるから、これが宮や言って、あの宮殿の宮いう字を宮に当ててしもたということでしょうね。
その辺のところからもいろいろとちょっとややこしくなった部分もあるんでしょうけれども、水月や神奈月の話も納得です。出雲神社の神在月を信じてるのもそれはそれで良いと思いますが、
もうね、信仰というのは個人の問題ですからね
そうですね。さて、先日行われた官兵衛のイベントには参加できなかったんですが、たくさんの方が来られたんでしょうか。
いやいや、
その時の話も少し触れていただけたら嬉しいです。
26日の土曜日ですよ。
はい、
前日の25日の金曜日がもうむちゃくちゃ暑かったでしょう。だから我々だいぶ心配したんですけどね。はい、それでも26日あの集合地点の有岡城、
はい、
JR 伊丹駅、ね、あの、はい、やっぱり100人関係者入れたもう100人以上の人たちがね、参加して、本当にあのうまいこといきました。10時から11時まで、
うん、
その有岡城跡 であと皆さん方の責任で移動してくださいと。次の集合は西宮の山口の船坂で、はい、2時45分3時半までそこでイベントします、
はい、
でまたあとはバスでもいい歩いてもいい、
うん、
次は4時半から5時半まで、有馬温泉でということでね、あの本当に事故も怪我をされる方もなくね、うん、 大成功でした、
ね、黒田官兵衛が歩いた道、うん、ウォークツアーということで大成功だったようですよ、はい、ビーフさん、ね、ぜひまた次の機会にはね、いろんな形でご参加いただきたいです ね。さあ、そしていつもいただいております甘辛シャンさんいただきました。田辺誠先生、増井孝子さん、こんばんは。
こんばんは。
先週末のとんでもない暑さに比べたら今日はかなり過ごしやすかったです。本当梅雨明け10日は暑いとはその通りですねって、本当にそうでしたね。
明日いよいよ土曜の牛屋言ってますから、
はい、でもまだまだ暑さはこれからなんですよね、よう考えたらね。ところで今月7月の3回の放送は手元に大きめの白紙を広げて、田辺先生が解説してくださった地名を漢字で書いて、へえそうなんやと驚きの連続でした。
もう こんなん言われたらね授業やこういうのやめられへんですね。
そうです ね
聞いていただく方がねへえと言っていっていただいて一番いいですね。
はい、一番興味深く聞かせていただいたのは第1回の巨石信仰にまつわるお話でした。高校時代に山岳部に所属していたので何度も六甲全山縦走をしました。ルートの至る所で大きな岩と出くわすたびに畏怖の念と敬虔な思いがないまぜになって見とれたことを思い出しました。
これまあ200年ぐらい前ですとね、麓から滝木取りに山に登っていく、はい、その山中の巨岩に行者さんが座って行してるわけですよ。この麓から行った人はもうびっくりしてしまって何や分からへんですからね、はい、ところがその行者さんのあの土金をかぶっておいという木で作ったナプサックみたいなのを覆っていう姿は天狗の姿と一緒ですわ。だから山の上の岩で天狗に応えてびっくりして麓に帰る友達に言う、はい、
その噂がわーっと広まって、
そんなもん天狗なんか見に行こうったらもうどっか行ってるかおらへん。ところがたまにはまだおると、
はい、
あの岩天狗さんが出んねん言うて、天狗岩いう名前の岩がようきあってね。
でこれが六甲山にもね、
うん、ところがあの間違うてですね、観光案内なんかであの岩は天狗の花みたいな出っ張りがあるから天狗岩です、六甲山中の天狗岩にね天狗の花みたいな出っ張りのある岩は一つもありません。はあ、で一つあったのはね、はあ、オリエンタルホテルの南側の天狗岩が出っ張ってんのはロープウェイ乗った見えるんです。江戸時代の人ロープウェイ乗りません、だからそんな出っ張り見えないということは何や言ったら、あの行者さんが座ってるのを見て天狗さんや、だから六甲の山中で一番ね行者銀座とでも言うべきとこはあの真矢さんの天井寺から再びさん大龍寺ですよ。その間のハイキングコースを天狗道言うんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、もう真矢さんに言った天狗の名所みたいな、
そんなにたくさんの天狗さん行者さんに会うわけですか。
う
ん、
あの子というねグループがあってね、だからあのそういう山の人たちいうのは山の情報を知ってるのと同時に、うん、植物も知ってる、薬知ってるわけですよ。だから今でも大峰さんなんかでダラニスケガンが、
はい、ね、
なあのこの阪神館ではああいうその薬草を作った薬局薬屋さんの名前にマヤ堂いうのがあったんです。
確かに、
ね、でマヤ堂のマークは天狗さんですわ。そういうね
全部つながってるんだ、
うん、そんなね
言われがちゃんとあるわけです、
あるんですね。あの天狗岩本当にいっぱいありますよ。
いやいやね、皆さんやっぱりなるほどへえそうなんやと、ね、おっしゃりながらこの第1話2話3話と聞いていただいたのではないかと思うんですが、さあ今週は第4話でございます、
はいはい、
温泉輸出と西宮ということ、
ま、西宮もね温泉、はい、昔からね、
ええ、
で一回皆さんね夕方あのちょっと暗くな、まだあのそんなに暗なったらあかんです、ちょっとこう夕方なんかあんまり明るないないう時期にですね、は、名神高速道路の尼崎から西宮へ来るときに目の前に六甲山地が見えるんです、東側の、
ええ、
注意して見ていただきたいのは一番下の町の線とそれからその次に兜山が乗っかってる線っていうとあの十輪寺の面ですね、
ええ、
もう一つ上に剣谷の頂上の面があって、それで六甲山の山上の線があって、こういう 1,2,3 下合わせて4本のね線がきれいに見えるんです。今度あの名神高速が終わって西宮から阪神高速神戸線に入って芦屋のあたりから北見たら同じように六甲山の一番高い面とか芦屋では西に荒地山、東に五郎五郎岳、五六五六いうことは 削れる前はだいたい600メーターですわ、
うん、
ね、565.6メーター、
ええ、
でその下に結局芦屋で言いますと山手町から水車谷にかけての平坦面がある、
うん、
こんなふうに六甲さんは階段状にね、うん、西宮側から言うと兜山が309メーターの海抜ですから、だいたい300メーター弱の台地が一つあるわけです。で今度はゴロゴロだけ県谷の600メーターの線の山並みがあって、そして900メーターということは300メーター300メーター300メーターでしょ。
そんな段々になってるんですか。
これ何か言ったら六甲の造山運動でね、
はい、
結局地球というのがちょうどカレーのボールの玉みたいなもんで、食べるカレーの、
はい、ほう、
で中に火があるわけです、
うん、
で普通カレーを鍋に熱したら対流が起こって熱いのが吹き出してくる空気と接したとこに皮が張るわけです、
は
あはあね、牛乳でもカレーでもドロドロのものは、でそれが鍋の真ん中でなんぼでも出てくるから割れて、
は
あ、外側へ広がっていって鍋の縁にじわじわ溜まるわけでしょ。でこれ地球はこんなこの粘り気の多いカレーみたいなもんを火は真ん中にあるわけですよ。そうすると地球上全体で吹き出す部分で、吹き出したら中足らんようになるからどっかからは入っていく部分、こんなんがぐるぐる、これがマントル対流です。でこのマントル対流で熱いそのマントルが吹き出してきて空気に接したとこに皮張る、うん、プレートを言ってるわけですよ。そうするとまだ後からどんどん湧き出してくるから、プレートは湧き出してくるとこから沈み込んでいくとこへ移動していくわけで、まあ大まかに言うと日本列島の西北のユーラシア大陸を作ってる地球の表面の川が日本の方へずっと来るわけでしょ、
はいはい、
ハワイから出てきて太平洋の底を形成してる地球の表面の川が日本列島の方へこうやってくると。でしかももう一方西南の方角からフィリピンプレートというのがまたで、結局日本列島の東の海の中でそのユーラシアのプレートと太平洋のプレートが合わさって、よう言われるように、太平洋の底のプレートが先入ってるもんですから、ユーラシアのプレート入られへんと、
うん、
でこの合わさり目の溝みたいなものが日本海溝だいうわけですね、
うん、
そうすると太平洋のプレートは中に入ったらまた暑いから溶けてドロドロなんてハワイから出てくると、極端に言うとね、
ほうほうほう、
でそのユーラシアの方のプレートは押されるけども入られへん、そこで地割れ起こしてくさびみたいに抜け出す、はあ、言うてね、言うたらね、今の大学生くさび言うて何ですか言
う
て言われるんですが、
です
まあ、ね、このリスナーの方はそこまで
ご存知だと思います、
ね、でくさびが抜けるように抜けた部分が六甲山地や長尾山地や生駒山地や、そうすると沈み込んでいってしたものが大阪湾、あるいは三田盆地ね、こういうふうに言われてるわけですよ。そうすると、この、押されるから地面の割れを断層というわけですね。で、断層が起こると普通は地面が重たいから下へ落ちるんですけど、これ押されてできた断層は上へ抜けて上がっていく逆断層。突き上げと書いて症状断層って言いますね。で、六甲山系はさっきお話ししたみたいに考えていただくと、抜けたくさびがね、楕円形、東西に長い楕円形で、西宮北口宿川から紅葉園までは平らでしょ、自転車で行けるでしょ、紅葉園からあとは急な坂ですよ。
そうですね。
これもうちょっと西で行ったら三宮は新神戸駅まで平らなんですよ。
はい、ほぼ、ね、
自転車で行くね。
ほぼまあね、
新神戸駅の下がくぐった途端に、
はいはい、山ですね。
屏風の崖があるわけです。はい、これこの新神戸駅から芦屋の山手通ってそれで紅葉園まで、で西宮でこのくさびは終わりますから、東今度は阪急今津線の西側をこの崖が北へ上がっていくわけですよ、宝塚まで。で宝塚からは西の方へ曲がって結局有馬の南通ってスマラ公園までこういう格好でゴボンとこう地面が上がってると。でそのこれが1回で済まなかったみたいで、もう1回また上がると、
はあ、
3回上がるという格好でね、だいたいもう分かりやすい見たら300メーターぐらいでこの辺はね、
は
あ、西六甲はそこまで上がってないんです。1回上がっただけですから、うん、300メーターよりも低いんですよ、で真矢さんの辺まで来ると2回目の抜け 600メーターぐらいの線まであるわけですけど、真矢さんよりちょっと東に来ると六甲山の一番高いとこはもう一回上がってると。
はあ、なるほど、
ね、でそういうふうに考えますとね、うん、その地面が割れてるわけですから、雨が降ってもう地表の土が積もったとこは染み通る、そこの岩に当たったらもうこれより入られへんから、その土の下の部分、不透水素、通さない水を通さない、ここの上で水はその地面の底流れてる、これが地下水でしたね、ここでボコンと穴掘って井戸作ったら水が溜まるわけですよ、う
ん、はい、
で地下水のこの通ってる線が崖で露出しとったら白糸の滝みたいにバーッと途中から水噴出する、はあ、でところがそんなんと違ってさっきのあのプレートの合わさり目みたいなとこから海の水も地中に染み込んでるわけでしょう、こんなその土となんとかいうような深さと違うとこまで行ったような水分があるわけですよ、でこれはその圧力がかかってる地熱があるともう水の性格が変わって出たいけど圧力で出られへんわけです、ところがこんな大きな断層があるとね、その割れ目からこうにじみ出してくるわけです、だから普通温泉というものは、
はい、
例えばまあ温度にしても成分にしてもね、一番手っ取り早い温泉なのは火山帯ですわ。
そうですね、
それはもう地下水みたいなもんでも温められて質が変わって温泉になってくるわけですけども、その西宮や有馬や神戸ね、
はい、
で近畿地方の最大の温泉県って言ってるのは和歌山県ですよ。火山ありません、
はい、
で火山がないのになんで温泉が湧くかって、今お話したみたい、和歌山とか四国いうのはユーラシアプレートの最先端でしょ、反対側の圧力が強いから。で和歌山県の山谷の地形と四国の山谷の地形似てるんですよ、ドライブしたら分かりますけども、もうこう車の横からね、谷のとこ道路があったら山見よう思ったらこう相当上見ないかんというような、
でもうドーンと山なんですね、
だからもう地面ズタズタで、そうするとその断層から温泉が湧き出していくわけですね、
はい、
火山性でないのが。な六甲山系見ますとね、有馬温泉ありますね、北側の崖の下みたいな、で今度その東に生瀬に炭酸泉が湧いとったんです、ウィルキンソンの工場があります。
あ、なるほど。
その東に宝塚温泉があるわけです、
はい、
そしてずっと南に降りてきて、西宮の一番その低い部分で紅葉園のあたりから今度西に行きますと、新幹線の新神戸駅の下から布引光線いうのが湧いてるんです。今度もしもね、三宮から新神戸駅行かれて布引の滝に行く時があったら、その新神戸駅の下通ってちょっと曲がって右手に坂登る、ここに大きな新神戸駅の支柱があるんです、コンクリートの柱が、
は
あ、この柱の下のところに鍵が、蛇口があってね、
は
あ、上見ていただいたらそこに鍵箱があって、この鍵開けたら蛇口から温泉が湧いてくる、布引光線と書いてあって、これは西宮の飲料水のメーカーが神戸市から汲み取る権利持ってて、
ありますね、
はい、光線を、これ温泉が湧いてるんですよ。
温泉なんですか、
でその温泉いうたら高い温度も低い、摂氏25度以上で湧き出したものが法律上温泉ですからね、でこの布引光線の西に金星台という諏訪山のね、
はい、
崖の下からも諏訪山光線が湧いてる。でその同じ崖西の方に行きますと、神戸の兵庫の平野祇園神社いうのがあるんですけど、その横に天皇谷いう川が流れてね、谷の谷が、これ有馬街道なんですけど、
はい、
この有馬街道の山間から平地出るとこに港山温泉今も開いてる。
へ、
今度この線のね一番東南の角が西宮ですよ、
はい、うん、は
あ
は
あ、だからそこに大正から昭和の初め紅葉園という温泉施設があったんです。
うーん、
でこの一番下のもう一つ上の段でいきますと、今西宮に湯の本町があるんですよ、西宮兜山高校の近くに、
はい、そうですね、宝塚に抜けるあたり、
ほなその北側に西宮市が断層から湧き出す温泉を利用して兜山荘を作ってるわけです。 横に兵庫県が6構想を作ってる、
はい、
でこれはだから300メーターから600メーターにかけての崖の断層なんでしょうね。
うん、
温泉が湧いてるというんで湯の元、宝塚はちょうど宝塚の温泉が湧いてるとこは湯本町ですよ。
そうですね、うん、
で西宮の昭和の初めの地図を見ますとね、ちょうど紅葉園のとこに温泉施設紅葉園、それから、はい、それから西北の山のね中腹に苦楽園という温泉があったの、
うん、
その温泉に行くために阪急電車は宿側から支線つけた、崖の下に紅葉園があったから紅葉園までは行けるんですよ、
うん、
とか苦楽園は西の山の中腹やから、
うん、
行かれへんから麓に苦楽園口をつけた、
そこからは
乗り合い自動車
乗り合い自動車で、
うん、でもう一つね、その紅葉園と苦楽園との間の北側にね、どうもその古式和神社の近所に明晩温泉いうのが地図に昭和の初め出てくる、
でかつてもあったわけですか。
ところがこれ全部ね、昭和13年に阪神大水害のがありましたでしょ、
はい、
阪神大水害で全部渦まってしもた。で昭和13年、それからあと復興するや言うて戦時体制ですから、それができんままにもうこれは諦めてしもたんでしょうね。戦後このあたりの住宅地を作った時に、その昔あった温泉施設名取って住宅地名が紅葉園苦楽園になってる。
で
妙盤温泉はね、地名にも反映されませんでしたから、はあ、どこにあったんかなと昔の地図だけで見てね、古式和神社の近所やなと。私は県道立石線いうのありますやん、宿賀の短大の横通って、はい、紅葉学園の前通っていく、であれで行くと紅葉学園の一つ東下、この県道に宿賀が交差しながら流れるでしょ、紅葉学園の下のこの県道が渡ってる橋の名前をね、渋滞してる時に車の窓から見てびっくりした
ん。なんていう橋なんですか。
明晩橋。
じゃあそのあたりに、
だからあのあたりに明晩温泉あったんでしょうね。
は
でこんな風に、六甲山の断層がね、作り出した温泉というのは六甲山系ずっとぐるっと周りにあるわけでね、で私もう一つこれもそうと違うかな、間違うてるかもしれません、地質学は専門ではないから、だけど思うのは、はい、海安堂から十輪寺のバス停に行く途中に明戸岩がありますね、
はい、
明戸岩の南西側に十輪寺の住宅地があるわけですよ、住宅地があって県道がある間に深い側溝の溝がある、
は
あ、今度ねいっぺん見ていただきたい、この溝がね、真っ赤っかな水が湧いてますね、鉄分の混じったような。でああいう水が湧いてくるとこは、
はい、
やっぱりその鉄分のある光線の可能性と、うん、はい、もう一つは悪質な廃棄物を渦めたりしたらそれも出てくるんですけどね、多分
光線の方ですかね、
光線の方やと思うんです。でそこから芦屋のね、警察学校がありますね、
はい、
警察学校の西にマンションがあるんですけど、はい、そのマンションの前も同じような水が湧いて、だからあれ断層のとこですから
つながってるわけですね、
そんなその営業できるほどの量や質温度ではないからでしょうけどね、多分そういうものが湧き出してます。
じゃあまだまだ探せばいろいろな温泉の湧いてるところがあるかもしれませんね。まあ、今本当に銭湯などでもね、はい、深く掘って、天然温泉っていうふうにね歌ってらっしゃる方、ところありますからね。ま
あ、西宮のやっぱりね銭湯で温泉お風呂屋さんがね、それはかなり深くまで掘ってられるんですけども、双葉温泉とか浜田温泉とか桑向こう側とかね、いいやっぱり温泉もありますよ、
ねえ、というわけで、そうですか、六甲山のその断層のあれ、はい、メカニズムでということなんですね、今日もまたへえそうなんやと納得していただけたのではないかと思いますが、さあそれではお待たせいたしました、ここでクイズの正解と当選者の発表に参りたいと思います。さて、第1週、第2週、第3週とクイズを出しました。第1週目のクイズは、信仰対象の巨石で神社の御神体にもなっている岩の名前は、 そして第2週の問題は、神宮皇后が順風が吹いて船が進むようにと祈って西宮市内に創建したと伝説される神社は。さあ、そして第3週の問題は、綾羽鳥、呉羽鳥と関係する伝説の池はという問題でございました。はい、さあ先生、
まあ信仰の対象の湯は、はい、六甲山中天狗湯は先ほど申しましたし、それからあの先ほどの十輪寺の明と湯もね、はい、ですけど神社のご神体にというのは古式岩神社のご神体、古式岩、
はい、
これは古式というのは無式のことなんです。調理用具のね、
はい、
で土器2つ重ねたような、うん、そんなあの古式の格好をしてるというんで古式岩と言われるんですね。でただ地名としては、
はい、
地名を漢字で書くときは2文字で書かないかん言うから、基礎の層という字に瓦の作りを書く古式ですよね、地名としては古式という二文字にしてあるんですね。
うん、
からもう一つ、神宮皇后が順風が吹くように祈ったという神さん、御柱ありまして、
はい、
それがあの天照大神と若昼目の御事と琴代主、その琴代主を祀った永田神社、天照大神を祀った広田神社、若昼目の生田神社、西宮ではこの広田神社ですね。
はい、これが正解でしたね。はい、そして綾羽鳥、呉羽鳥と関係する伝説の池は、
まあ、綾羽鳥、呉羽鳥、向こうの港に上陸してそこで布を織り続けた、
はい、
その場にあった池の水で、染め物をしたというんで、その池を染め殿の池と言ってるわけですね。
はい、はい、これが正解でございました、
はい、
さあそれではお寄せいただいた、回答の中からどなたに今日は差し上げましょうか。
ちょっとこれもう、
はい、
食って食って、はい、はいはい、これにしましょう。
はい、おめでとうございます。芦屋市のラジオネームビーフさん、当選でございます。図書カード3000円分をプレゼントさせていただきますので、おめでとうございます。楽しみにお待ちください。さあ来月も、もちろんこのクイズがありますのでね、楽しみにしていただきたいと思います。来月8月は甲子園球場90年の歴史と題しまして、ゲストティーチャーに阪神甲子園球場の副球場長の、浅沼亮先生をお迎えしていろいろお話を伺っていきたいと思います。さあ7月は街角の伝説と生活史から田辺誠先生にいろいろお話を伺ったんですが、いや本当にまだまだ先生の引き出しいっぱいありますから、もうほんのちょっと一個開けたぐらいでしたよね。
いや、もう私の引き出しよりも街角にはいろんなもんがあるんですゴロゴロゴロゴロ、
はい、
はい
ね
はい、
これは本当にあの我が町を知るということでも、へえそうなんやっていうのを今回もてんこ盛りでしたね。うん、
地名一つとってもね、古い歴史があります、はい、地形もね、ちゃんと見てみると面白いものがいっぱいあるわけです ね、
そして地名は漢字2文字だっていうのもへえと思いましたし、
はい、
まあ、まさに本当にあのいろいろな身近にいろんなことがいっぱいあって、それを知るということはものすごく楽しいことだし、
うん、だからね、私 道歩いとってもあの道路標識なんか絶対見ますよ。ここはどういう地名やろとかね、
な
中にはね、こういう地名やったら隣にこれがあるはずやと本当にあったりするそうすると自信が出てくるし、
ぼーっと歩いてないで、
はい、
そうやっていくと知識はもうどんどん広がっていきますし、うん、楽しみもどんどん広がっていくと、
やっぱりね、生きていくときあんまりぼーっと生きて飽きませんちゃんとこうものを考えながら生きるのは大事だと思うんです、
はい、ぜひまたあの、ね、機会を改めていっぱい教えていただきたいと思います。
はい、
7月の西宮徹底解剖は街角の伝説と生活史から、ゲストティーチャーは園田学園名誉教授の田辺誠先生でした。本当にいろいろとありがとうございます。
ありがとうございました。
またあのぜひお越しいただいて、
はい、
いっぱいまたいろんなことを教えてくださいね。
はいはい、またいろいろ発信させてください、
はい、
ありがとうございました。
ということで田辺誠先生、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。